今日の題を神の台本を演じるっていうふうにつけてあったんですが、今ちょっと後悔してる。その内容はそうなんですが、別の題に変えるとすると、聖なる中断という、中断させられる。私は一つの中断っていうのは、この礼拝です。7日ごとに礼拝に出るっていうのは、やっぱり一回自分のしてることを中断して、スケジュールも変えて行かなきゃいけない。これは人生にとってとっても大事な中断なんです。だから、この日曜日には礼拝に行くっていうのは、もうこの頃習慣化しちゃって、ただ出てるだけなんだっていうね、これ反省込めた言葉としていいのですが、そのね、マンネリズムを私は聖なるマンネリズムと呼ばせていただきます。ですから、習慣に出る。これも、だから、中断をすることが習慣ついてる。ですから、それはとても大事なんです。人生でどれだけ得するかわからない。得するって言い方はおかしいんですが、充実するかわからない、思うんですね。そして、もう一つの中断っていうのは、いわゆるアクシデントです。あるいはいろんなことが起こって、今自分が進めようとしていることが進まなくなる。これも聖なる中断なんです。大事な。だから大事なことに気づかせるっていう神様の側からのストップなんですね。この両側、習慣的な中断と、そしてハプニング、聖なるもう一つの中断もある。ですからそれも人生にとってとても大事な意味があるということなんですね。もうご存知の方多いんですが、早い時期にですね、もう今から32年も前ですけれども、年賀状っていう詩にですね、こういうことを書いた人がいます。色あせた時間は時の中に埋めてしまおう。12月は年の終着駅。新春という名の列車は動き出した。私の人生は列車に常に上りだ。神の都に向かって走り続ける。私の体に自由が失われても、神様の台本に従い、地上という舞台で大きく生きていく。それを演じるのが私の役割。これを書いた人は石川章一君っていう青年です。そしてその章一君は翌々年1984年の6月に亡くなるんですね。病気は当時不治の病と言われた筋ジストロフィー。今でも難しい病気ですが、その頃は20歳まで生きられるかっていうのは常識だった。彼は23歳と6ヶ月生きたのですが、彼はその間、クリスチャンホームだったんですが、素晴らしい詩をたくさん残して、そして、キリスト教会である種のベストセラーになりました。たとえ僕に明日はなくともっていう本ですね。そして、もう一つはお父さんの石川左門さんが書いた巡り会うべき誰かのためにというのを続けて出たんですが、この2冊の本というのは当時のベストセラーです。私も松田教会にいた頃からこれを知ってて大変感動したんですが、でこちらに移ってきて、そして当時は百合の教育園で礼拝をしておりましたが、その百合の教育園の包括団体である社会福祉法人試合協会という、理事会にも招かれて、そしてお手伝いするようになったんですが、その理事に早くからおいでになっている方が、この章一君のお父さんの石川左門さんなんです。この石川左門さんは、章一君が病気になった頃は、割と景気のいい運送関係の会社の副社長です。そして経済的にも良かったんですね。だけど、章一君のその生き様を見て、そして彼は、その豊かな仕事を辞めて、そして 病気の人を助けるため、そして社会福祉のため。ですから日野市において社会福祉を開く先駆者になった人でもあるんですね。そしてもう一人の弟さんもこのお兄さんを見て看護学校に進んで、そして看護に徹底するっていう、そういう歩みをされた。ですから彼はわずか23歳と6ヶ月の命でしたけれども、彼の言うようにそれが神様の台本だった。だからおめおめ、ああどうしたんだ、情けないなって言ってるんじゃなくて前向きに来た。彼はこんな詩もその前に書いてますね。たとえ僕に明日はなくとも、たとえ短い道のりを歩もうとも、命は一つしかないのだ。だから何かをしないではいられない。一生懸命心を忙しく働かせて心の証をすること、それは釜の激しく燃え盛る火にも似ている。釜の火は陶器を焼き上げるために精一杯燃えている。こういうふうにも言うんですね。死の需要とは諦めることではない、もう仕方ないというふうに諦めるんじゃなくて、残り時間を大切に生きることでより良き死を迎えようとする新たな人生の歩みを意味する。近日の人生を神様から選ばれて与えられたと信じているからこそ、懸命に生きた結果を神様に委ねるという信仰が成立する。自分だけがどうしてこういう業病になったっていうので内向きになってがっくりするんじゃなくて、自分は選ばれて近日を与えられた。だからこの病気を自分は精一杯生きる。それが神様の台本なんだ。そういう意味では私たち一人一人にちゃんとあちらに台本があるんです。今日の聖書にはですね、使徒書ですが、エフェソの信徒への手紙の4章の23節から、まあその20もう一つ前からがいいですかね、22節からいきましょう。だから以前のようにな生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。これこの言葉の上面だけ読むと、私は特に最後の、正しく清い生活を言ったら宝塚を思い出すんですが、皆さんに記憶正しい生活をというのは元らしいですね。そして一生懸命、まあそれもそれでいいんですが、なんかクリスチャンというとそういうふうにちょっと消極的でね、そして弱々しいというイメージを今まで与えてきたんですが、そうじゃないです。こういう消極的なことではなくて、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ。ここの、特に、神にかたどって作られたっていう、この言葉に注目していただきたいというふうに思ったんです。これは当然、創世記一章に、神はご自分に似せて、一番最初に人間を作ったって、ご自分に似せて、男と女を作られたっていう、その、ご自分に似せてっていうのは、これはかたどってです。で、このかたどってっていう言葉、あるいは似せてっていう言葉っていうのは、どういうふうに出るんだろうっていうふうに思うのですが、これは単にですね、だから神様には人間と同じように目と鼻があってとか、それそういうふうに似てるんだっていう外形的な、あるいは身体的な、外から見えるようなものという意味ではなくて、見えない部分ですね。性格などを意味する。高柳富雄先生っていう旧約に詳しい先生がいらっしゃるんですが、新しい創造の神学っていう本を出しになって、その中で、この似せてっていうことについて説明していらっしゃるんですが、その似せてっていうのはですね、聖書のテキストにおいては、イメージは人間の性質、 理性とか意志とか良心、不死の魂などなどにおける何者かについて言うのではなく、性質のことを言ってるんじゃないと。男と女からなるアダムの身体的、歴史的存在としての役割。ここで、まあ、神学者の言い方ですが、言葉硬くて難しいんですが、その、男と女からなるアダムっていう、わざわざここへ、その言語書いてあるアダムっていうね、これ学者らしいんですが、つまりそれは、神様が目的を持ってお作りになった、しかもご自分の似てる姿としてのアダムっていうんですね、の、しかも身体的、歴史的存在としてっていうのは、具体的な体を持って、具体的な性格特徴を持って、で、歴史的存在として、時間の中に今こうして、ね、魂のどこそこ、どういうところでっていう、それが歴史的っていうことです。ですから具体的なことですね。そこにおける役割について言ってるのであると。それはちょうど、地上の権力を持つ王たちが、これはフォン・ラートっていう旧約学者の言葉の引用なんですが、地上の権力を持つ王たちが自分たちの支配意欲を示すために、彼らが実際に姿を見せることのない帝国の自分の支配し、広い帝国の諸地方に自分たちの像を建てるのと同じように人間は神のイメージ、像として神の主権の象徴として地上に置かれているんだと。神の形、似姿としてっていうのは神の象徴として生かされている。これを私の言い方で言うならば、これは繰り返して言いましたが、神様から役割を与えられていて、そして頼むぞって言われている。そういう存在だと。だから、礼拝の終わりに祝祷で、さあこれで終わりっていうのではなくて、その最後の祝祷っていうのは、神様からの頼むぞっていう言葉として受け止めて、ああ、やっと終わった。これからじゃあ、買い物行くぞとかね。うまいもの食いに行こうとかっていう、そういうのではなくて、よし、この一週間も何かある。何かがあったら、よし、そちらに向かっていくぞっていう思いで、ここからはつらつとして出ていく。ですから、そのために、せっかく時間をかけて礼拝にいらしてるんだったら、毎週パワーポイントにしていただきたいなっていうふうに思うんですね。で、そのパワーポイント、それがパワーポイントになる。大事なもう一つの要素は、やっぱりネガティブなって言いますか、ダメな部分をしっかり受け止めないと、よしってならないんです。今週も調子よかったな、よかった、来週もラッキーになればいいな、とかって、ふわふわしてるんじゃなくて、ダメだったな、っていう。そのために、礼拝の始めに懺悔の部分があるんです。私はキリエの歌が、好きなんですね。好きって言ったらおかしいんですが、あれはウクライナの賛美なんです。ですから、あのメロディーは本当にウクライナのメロディーですね。そしてあれを歌いながら私は、チェルノブイリの壮大な被害を思い出すんです。人間ってなんてバカなんだろう。そして、本当にログでない。ダメだな。原爆や戦争全部含めて。で、その中に自分が生きてる。私もその一人なんだ。っていう、その思いになるのが懺悔の時ですね。ですから、どうぞ皆さんもウクライナを思い出してください。あれは素晴らしいウクライナメロディーですね。ですから、そのウクライナの人たちのうめき、子供が小児がんで亡くなったり、いろんな仕事を失ったりっていう、いっぱいある。それはまず目を向ける日本だけじゃなくて、世界に目を向けながら、地球的に、ああ、人間ってなんてダメなんだ。で、その中に、ああ、私もダメだった。先週頼んだぞって言われたのに、またダメだった。っていうね。それでどういうふうにダメだったかって、自分のことしか考えてなかった。自分の都合でしか動いてなかった。神様が、おいおいおいおいって、何度も私の一週間の中、おい、チャンスだぞって言われたのに、ぼやっとしてた。おい、チャンスだぞっていう時に言わなくていいこと言った。 大事な大事な時をどれだけ見捨てたかっていうことを振り返りながら、はあ、ダメでしたっていうふうに振り返る。これがだから神にかたどって作られた新しい人を身につける。これが具体的にできるところが礼拝です。聖なる子の礼、すっかりああダメだったなって、でもまた復活の主によって、でも頼んだぞって、お前のそういうダメさは100も知ってる、またどうせやるだろうって分かってる、だけどもう一回頼むぞ、これが神様です。ですから皆さん方の中に起こる聖なる中断、大事にしていただきたいな。思うようにいかない時っていうのは神様の大事なサインなんです。時々引用しますが、あのドイツ文学者でフェルス女学院の今はもう理事をしていらっしゃる押尾隆先生、私より二つ下ですが、この先生はお父さんが押尾勉さんっていう、やはり牧師さんでしたね。でそのお母さんはレイさんという方で、幼稚園をご主人を手伝って幼稚園をされたんですが、そのおばあちゃんの80のポケットっていう本もお出しになったんですね。その中に書かれてる出来事だったんですが、高橋先生が2歳の時、そして妹さんの厚美さんが生まれて8ヶ月の時に、お母さんがこう産後のですから良くなかったんでしょうね、ひどい乳腺炎にかかって敗血症という病気になった。これはもうこの大昔ではもう致命的です。敗血症っていうのは死ぬぞっていう、ペニシリンのような有効な薬もなくて、助かる見込みもなくて、そしてお医者さんにサジを投げられた状態になった。3週間水も飲めず、すりおろした梨のジュースだけで命をつないでおられる状況だった。その頃にもういよいよこれはダメかなっていう時に、ご主人の勤牧師がお医者さんの言葉を伝えました。 98% は死ぬそうだ。その言葉を聞いた時に奥さんは自分のことじゃなくてすぐに子供はって聞き返しました。任せなさい、短い言葉です。誰に？主に。死後の未来は任せなさい、主に。どんな具合になるのでしょうか。人間の私にはそれはわからない。今までを導きたもうた主は未来をまた良きに導きたもうに違いない。信じて任せなさい。あなたが葬式をしてくださいますか。してもいいがやめよう。乱れると見苦しい。この時のことを振り返られた礼先生の記述がこうなってます。夫というよりも純然たる牧師を感じました。私はその宣告を受けた一瞬から不思議に平静、湖面のごとき安らぎを得ました。湖面、湖の表、ピカーと光って静かね。これが聖なる中断を主に委ねるっていうことによって得られた平静だったというわけですね。そしてそれが神の台本を演じるっていう出発点になる。だから私たちは本当に大根役者もいいところだと思うんです。神様から見られるとな、どれだけ言ったらわかるんだって、同じ失敗ばっかりしてってご覧になってるかもしれないけれども、またこの聖なる中断によって、あるいはいろんな毎日の出来事で思ったり、なんかうまく進まなくなった時は、それは神様が台本を見ろ、お前台本外れてるぞって教えられる時だというふうに受け止めたい。 そうすると霊先生ではないんですが、平成湖面のごとき安らぎに達せられるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。神様、今日もお招きをありがとうございました。そして私たちがあなたに形作られて作られ、そしてお選びをいただいて今まで生かされていることを新たにもう一度かみしめました。自分だけの思いで生きるのではなくて、あなたが大事な大事な誰にもできない役割を与えていてくださることをしっかりに目を留めながら、また喜んで感謝して今週を生き抜きます。どうぞ聖霊によって常に支え導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。